はい、じゃあ始めていきましょう。皆さんどうもこんにちは。ですね、今日最後のセッションということで朝9時半からキーノートに始まり、もう9時間ぐらいですか。そうですね。皆さんお疲れ様でございます。本セッションはですね、サーバー管理をさようならサーバーレスアーキテクチャの意義と実践ということで、私日本マイクロソフトの久森と、セクション内の吉田さんお招きして進めていきたいと思います。でまず簡単に我々どういう人間かということをご紹介したいんですけども、私久森と申しまして、もともと2年ぐらい前まではウェブとかモバイル、それからネット広告のバックエンドをやってました。でマイクロソフトに、その後入りまして、なんで結構得意領域はマイクロソフト系のテクノロジーではなくて Linux とか OSS 系が得意ですと。で今回、もう一人スピーカーとしてお呼びした吉田さんなんですけども、吉田さんちょっと自己紹介お願いします。
はい、皆さんどうもこんにちは。セクション9の吉田と申します。私はですね、サーバーレス、まあ、最近はサーバーレス専門のコンサルティングエンジニアリングの支援を、メインの仕事にさせていただいてまして、コミュニティ系の活動としてサーバーレスコンフ、っていうイベントを、東京でやったり、あるいは、定期的にミートアップを、開催してサーバーレスの、まあ、いろんな知見をみんなで共有しようっていうコミュニティを運営してます。でサーバーレスコンフ自体はもう2年くらい前からサーバーレス盛り上がってたんですけど、実際に向こうで、開催されたニューヨークで開催されたサーバーレスコンフ聞いて、結構みんな知見だったり、まあ、あるいは、辛いサーバーレスでやると辛い部分だったりとかっていうのを積極的に共有してたので、まあ、こういう会日本であった方が絶対いいだろうなと思って、始めさせていただきました。はい、
はい、というわけでですね、この2人で今日はですね、サーバーレスアーキテクチャをもう一回振り返りましょうというところと、Azure ではどんな感じでやっていった方がいいのかというところ、まあ、それから開発の考慮事項とかデザインパターン、もしくはあとはですね、この先のサーバーレスの展開とか踏まえて、どんな展望があるのかみたいなところまでお話しできればなと思ってます。で、マイクロソフトの人間だけじゃなくてですね、外部で、いろんなクラウドの、サーバーレスのコンサルティングをやってらっしゃる吉田さんの経験知見というのを今回いっぱいですね引き出していければと思ってますので、はい、何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
というわけで、まあ、まず最初にサーバーレスアーキテクチャって何ぞということを振り返っていきたいんですけど、この辺やっぱり吉田さんに一言まずいただければなと思ってまして、はい、特にこれですね、
2012年にですね、面白い記事が、上がりまして、これがソフトウェアの未来は、サーバーレスであるというタイトルの記事が、上がって、これが、まあ、サーバーレスの語源だと言われています。まあ言ってしまえば、今までサーバーを管理する手間とか工数を、アプリケーションエンジニアも考えなきゃいけなかったんだけど、この先は、そういったのはもうプラットフォーム側の方で、マネージされていくことによって、まあ、そのベストプラクティスに乗っかっていけるようになるよという趣旨の、まあ、ここら辺が語源でしたというお話です。
はいはい、なのでちょっともうちょっと分解して振り返っていきたいと思うんですけど、はい、まずアプリケーション基盤ってもともと皆さんオンプレをお持ちで、だんだんクラウドが流行って IaaS が出てきてバーチャルマシンでプロビジョニングをして、だんだんこう、パースの評価が始まってきてっていうのが最近の変遷だと思うんですね。でじゃあクラウドの利用形態って整理すると、まずオンプレがありましたと。でこれはインフラから何から全て自分で管理をしなきゃいけないと、ネットワークを引いて電源を引いてサーバーを買ってラッキングして OS を入れて、セットアップしてというところをやらなきゃいけない。でだんだんこうIaaSが流行りだして、もう OS から上だけでいいよと、ネットワークは仮想ネットワークでっていうのが流行ってきて、で徐々に、でもなんか実際 OS の管理めんどくさいよねってなってきて、データとアプリケーションだけにフォーカスしましょうということで、ヘロクに代表されるようなパースっていうのが出てきて、 Azure だとアップサービスっていうのが出てきましたと。であとはこれはちょっとまた毛色が違うんですけど、 Office365 とか、はい、Google さんみたいな SaaS っていうのが出てきてっていう分類があるっていうことをちょっと振り返っておきたいなと。で、だんだんユーザーがやること減ってきて、ようやくこうパースになってきたんですけど、パースもパースでなんか実際に最適なこうスケールアウトの設定とかって結構面倒だったりとか、どうやって発火させるのかに自由がなかったりとか、あとなんだかんだ言いながらパースもこうパースのプランを起動しているとパースの料金がずっとこう使ってなくても取られちゃうとか、 そういったことって結構あったと思うんですね。なのでもっともっと効率よく使いたいっていうニーズであるとか、もっともっとビジネスロジックだけにしたいとか、パースもなんかアクセスないのにお金取られてる状況なんで、もっとその調達っていうのをこう抽象度上げていきたいっていうニーズが出てきて、最近ようやくですねサーバーレスというのが流行ってきて、だんだん認知が広がってきて、もう実際に実例っていっぱい出てきてるっていうのは皆さんも認識あると思うんですけど、ちょっと振り返ると、アプリケーションでいうと、もともとこうモノリシックなアプリケーションがあって、だんだん3ティアになってっていうのが10年20年ぐらい前のムーブメントとしてあって、はい、で、SOA を経てマイクロサービスみたいなのがもう5年ぐらい前ですかね出てきて、でついにそれをさらに分解してファンクションにして、限界までこうアプリケーションサイズを小さくしていきましょう、それを組み合わせていきましょうみたいな、そういうこう流れがあったのかなっていうのが振り返りとして、まとめられるのかなと思ってます。はい、なんでこの辺ですよね、サーバーレス。
そうですね、特にサーバーレスって何っていう話で、よく聞かれるのがパースとの違いを聞かれることが多いんですけど、そういう意味で言うと、サーバーの抽象化という意味では、まあ、パースが、解決していたレイヤーと似てるんですけれども、基本的には、イベントドリブンでスケーラビリティを自分たちで管理しなくてもいいっていう特徴が大きくて、まあ、それのおかげで、実行単位で、課金ができるということで、まあ、パースのように、プラットフォームと言いつつ、台数を意識したような、課金体系じゃないところに乗れるというところが大きいかなと思います。
そうですね、パースってまだインスタンスって概念があって、
そうですよね、
でそれがこうどのくらいの個数起動しているかで課金が決まるっていうのだったんですけど、はい、サーバーレスになると今度本当にキックされた数みたいな、そんな風になりますよね。
はい、
でだんだんこれが盛り上がって、まあ、皆さんもご関心があっていらっしゃったと思うんですけども、実際やっぱりこの辺ってコミュニティでやってらっしゃると感じます、盛り上がり
と。そうですね、サーバーレスコンフ東京を去年やった時は、ある程度こうまだバズワードに、が気になって、来られる方っていうのは多かったんじゃないかなと思うんですけど、いろいろ皆さんの事例を聞いてみると、実際にその、登壇している人たちの事例以外にも、結構そのサーバーレスって、いろんなシステムの一部分として実装するのが簡単なので、使っていらっしゃる方は非常に増えてきてて、ついこの前の、日経クラウドファースト見たら、Azure Functions でも D2C さんの事例で、教育メディアの、サービスを、ファンクションを駆使して使っているというような、事例も、出てまして、まあ、非常に簡単に導入できるし、運用コストも下げられるっていうのが特徴として盛り上がっているという感じだと思います。
あと、ね、国内でも結構無料のカンファレンスで3拠点やってらっしゃって、
はい、
私あれでしたっけ、札幌と参加させていただいて、
はい、
結構地方でも参加者多いんですよね。
そうですね、いや何にしてもすぐ使えるっていうのがいいんじゃないかなと思います。ユースケースも非常に幅が広くて、別に大きな業務システムをサーバーレスにしろっていうだけじゃなくて、後ほどにもいろいろちょっとユースケースの話はしようと思いますけど、運用の自動化だったりとか、まあ、いろんなところに使えるので、まあ、そういう意味で関心は一気にこう広がっているのかなという感覚を受けてます。
ちなみにこのサーバーレスミートアップとかコンフ参加されたことがあるって方いらっしゃいますか？まだあんまりいらっしゃらない。あ、これあれですね、新規獲得のチャンスですね。
そうですね、じゃあ今年もサーバーレスコンフやって、はい、あとミートアップも2ヶ月に1回ぐらいやろうと思いますので、ぜひ来てください。
はい、
はい、
事例いっぱいね集まってきてますんで、ね、
そうですね、
ぜひこれ面白いんで参加いただ
けると思います。
で今回デコード、マイクロソフトデコードということなので、まあ、Azure でサーバーレスやるならどういう選択肢があるのよということで、サーバーレスってさっき言った通り、そのプロビジョンして実際のワークロードに応じて課金をこう受けようっていうところっていう定義になってくると、 Azure だと結構選択肢があって、まず皆さん気になっている Azure Functions、 それ以外に今回ロジックアップっていうのもですね取り上げようと思ってまして、実はこれだけじゃなくて結構実際のワークロード課金ってなると選択肢が多いんですね。 てか多すぎて、うん、結構そのサーバーレスというかパースから始まった Azure らしい感じのラインナップになってるなと思います。なんですけど今日は特にこの2つ、まず最初が Azure Functions ですね。これが、はい、あの大本命というかこのシャツも、はい、Azure Functions シャツを着てらっしゃってですね、なんかだいぶこうこれ後であのもし興味ある方見に来るといいと思います、
ね、よろしくお願いします。
っていうサービスがあって、これは吉田さんもなんかいろいろここがすごいっていうふうにですね挙げてくださっているところが、
そうですね、はい、あのファンクションザーザー、まあ、こういったファンクションをサービスとして提供している会社の、サービスって、まあ、どれも、使われたリソースの分にしか課金がされないので Azure Functions も、まあ、とにかく安いっていうのがあります。で、インボケーションの数でいうと、月に100万実行、しても無料枠が100万実行分ついているので、まあ、ほとんどタダで使えるっていうのがまあベースにあります。
これですね、あの画面実際にプライシングの画面出してるんですけど、はい、そう毎月最初の100万回までは無料で実行できますっていうのと、はいはいは
い、なので皆さんもすぐ使えるというのはまあもともといいポイントだなというのはあるんですけど、それ以外に、Azure Functions が、まあ、他いろいろサービスがある中で特に優れているのは入力元や出力先の圧倒的な豊富さですね。後ほどトリガーの、ね、ところも、はい、あの細かく図示しているのがあるんですけど、ファンクションアザーサービスで重要なのはその周辺のサービスのやっぱつなぎ込みなんですよね。イベント、駆動で、認証サービスとつながったり、分析のサービスとつながったりデータベースとつながったりと、なのでここが豊富であることが、システム全体をこ うまくマネージするのに、まあ、役に立つというところがあります。でこれも、まあ、次もマイクロソフト、の、まあ、大きい特徴だなと思うのが、このファンクションなんですけど、ビジュアルスタジオと連携して、ローカルでもリモートでもデバッグができます。これどういうことかっていうと、ビジュアルスタジオのビザルスタジオ上で動かすランタイムとして、ファンクションズランタイムが動かせて、でローカルで、変数や、エラーコードのデバッグができたりとか、あるいは、それをデプロイした、Azure 上で、動く Azure ファンクションズの、ところに、まあ、アタッチされてるんですね。
そうですね、
アタッチされてて、
ブレイクポイントさせてとかっていうことができる、
なので非常にデバッグが簡単だっていうのがあります。これは他ではまだ他のサービスとかでは実現してない機能なので非常に強力だなという感じです。で、それ以外にも、まあ、さっき言った、ローカルで使えるっていうのの延長でオンプレでも、Azure ごと動かせるスタック、
Azure スタック、
ね、Azure スタックの中に、ファンクションも新規で追加されましたので、これからは Azure をそのままオンプレで展開しても、はい、ファンクションズは一緒に動かせる。
そうですね、まあ、ランタイムが Windows 向けにも出たんですけど、なんでかなりこうクラウドの我々のデータセンターの Azure Functions だけじゃなくて皆さんが Azure スタックを展開した先にも全く同じようなものっていうのが展開可能になっています、
はい、すごいことですよね、はい、
あと、まあ、ランタイムと全てがオープンっていうのがあるんですけど、まあ、これ何でもかんでも最近 Microsoft GitHub でやってまして、基本的にはもともとあった Web Jobs っていう機能から、出てきたものなんですけども、この辺全部オープンにしてます。なので、どんなふうに値が渡ってきているのかとか、どんなふうに処理されているのか、インボークされているのかとか展開されているのかっていうのが見えるようになってて、これはなかなか他ではない特徴ですよね。
そうですね、
実際これを吉田さん読まれてたりします？
はい、ちょこちょこ見てます。特に昨日もちょっとデモが動かなくなっちゃったんでちょっとソース見ました。はい、はいはい、
そういう時ソース見れると便利ですね。
便利ですね、はいはい、
自分が悪いのか相手が悪いのかこう切り分けがしやすいっていう、はい、そういうところもありますね。でじゃあ続いて今日取り上げるロジックアップなんですけど、これロジックアップも最近だいぶ機能が変わってきてまして、なんで昔ちょっとロジックアップ触ってみたんだけどって人も今日はなかなか新しい発見きっとあるんじゃないかなと思ってます。でこの辺も吉田さんこうとにかくここがすごいみたいなのを挙げていただいてて、
そうですね、はい、まあ、まずこれもとにかく安いっていうのが一つ売りとしてあるなと思ったんですけど、大きいのはマイクロソフトフローって皆さんご存知ですかね。 IFT とかザピエみたいな、イベントいろんな サービスをこう連携させることができるサービスがあるんですけど、そのマイクロソフトフローと同じような UI になってまして、まさにイメージするのは IFT のような画面でポチポチポチと設定していくだけで、例えば、RSS に新着の情報が来たらツイートさせるとか、まあ、そういった比較的カジュアルな使い方から、Office365 で、こういうドキュメントがアップされたら、業務システムのこっちの方にデータを流すとかっていったような、イベントドリブンな連携が、ノンコーディングで作れるというサービスです。で、このロジックアップの一つの、イベントの渡し先としてファンクションズも設定できるので、まあ、それから返して
そうですね、
パブサブな、はい、サービスにデータを連携したりとかっていうのもできると、
どんどんどんどん書かずにファン実現できるようになってきていて、
そうですね、はい、特に UI が触ってて気持ちいい感じなので、なんていうんですかね、はかどるんですよね、すごくね、
はい、というところで、これあれですよね、実際にオランでしたっけ、
あ、そうですね、はい、先月オースティンで、サーバーレスコンフがあった時に、うん、こんな感じで使えるよっていうデモをしていたんですけど、まあ、皆さんの Azure のコンソール上でもすぐに同じように、デザイナー使って、はい、作り始めることができます。
そうですね、これまた後ほどちょっと多分見せられると思うんですけども、実際にロジックアップでワークフローデザインするときってブラウザでこう実際にどういうアクションがあった、そしたらこのアクションに渡して、この部分だけ取り出してとか、例えば RSS だったらタイトルと、オーサーと日付だけ取り出してツイートするとかメールを出すとか、うんうん、あと外国語だったらマイクロソフトトランスレーターを呼び出すとか、まあ、そういうことをやってとかですね、はい、この辺はほぼほぼコーディングレスで実現できるようになっているっていうのが、サービスの売りですね、はい、というようなですね、まあ、一通りこう Azure でどんなふうにやるのかみたいなサービスの特徴をご紹介してきたんですけど、まあ、実際にじゃあなんかユースケースの話とかっていうのに入っていこうと思うんですけど、
はい、ここ1年ぐらいで、はい、サーバーレスアーキテクチャのユースケースって結構こういろんな、ところで、体系だってまとめられ始めていて、大体5種類6種類ぐらいに、集約されてきてるかなという感じを受けます。一つ目がウェブアプリケーションですね、シングルページアプリケーションを載せたりとか、シングルページアプリケーションの裏で動く API を、サーバーレスで作ったりとか、さらにモバイルバックエンド、これは、ちょっと前は2ティアとかって言われてましたけど、アプリから直接認証のサービスを使ったり、アプリから直接、ファンクションのコードを直接実行したりとかっていうので、モバイルバックエンドで使えたり、あるいは、IoT バックエンドで、デバイスのゲートウェイとかから入ってくるデータを、ちょっとヘッダーをひねって、データを裏のシステムに回したい時とかにファンクションとかで、まあ、ETL のような操作ですね、
不要なデータを後続に渡さないようにするとか、
はい、そういうっていうような操作に使ったりとか、まあ、あるいは、バッチ処理で、特に効果的なのは特に効果的で皆さんにおすすめしているのは、ウェブアプリケーションの中で、実はオンラインで動かしてる結構ファットなバッチ処理があったりすると思うんですけど、そういうのは全てサーバーレスに行くっていうよりはまずそのバッチ処理の部分だけサーバーレスに切り出すと、例えば、実際にこう開発してたり運用してたりするとよくあるのが、Rails とかのプロセスの割り当てが、1プロセスあたり128メガとかで割り当てていて、で全体で20多重ぐらいで動かしてると。だけど、その中で一つでっかいバッチ処理のワークロードが入っちゃうとそのメモリーではさばけないんで、結構ノイジーネイバーな、バッチ処理がオンラインの処理を邪魔しちゃうっていうことがあったりとかっていうので悩んでる方結構いるんですけど、そういった時にそのバッジ処理だけ、例えば CSV のアップロード処理とかっていうのをウェブで受けるんじゃなくてサーバーレスの仕組みの方エンドポイントで受けて裏側で処理をしてデータベースに格納するということにするとオンライン側の処理性能が飛躍的にこう楽になるというか、そういうことが多くて、結構このそのユースケースで使われることが最近多いです。でそれ以外にもストリームプロセッシングとか、 マイクロソフトだと、チャットボットのフレームワークがありますね、はい、ボットフレームワークのサービスがあって、まあ、それと、ルイスのようなあのコグニティブのサービスとつないだりとか、はい、あるいは、運用自動化で、まあ、あの特定の時間に、スケールさせたり、特定の時間に、VM をシャットダウンしたりとかっていう自動化に使ったりっていうユースケースが、はい、まあ、ここら辺が、まあ、みんなよく使う部分だよねという感じでコンセンサスになってきている部分かなと思います、
はい、と言ってる間にですね、ちょっとこういうロジックアップを押さえてみまして、
はい、
今ツイッターにシャープデコードサーバーレスってつぶやくと3秒に1回これを見て、私のメールアドレスにツイートされましたっていうのを自動的に送るみたいなのをちょっと書いてみたんですけど、これランしてみますね。
デコードサーバーレス、
そうです、
シャープデコードサーバーレスです。
あの試しに皆さんもよろしければちょっとあのつぶやいてみていただけると、これでは
い、つぶやいてみました。
これで多分この、これであと私のところにこんなツイートされましたみたいなメールが来たりすればですね。
これ実際に作った時間はどのくらいですかね、今。
作った時間、今さっきポチポチってやった時
間ぐらい。30秒ぐらいですかね。はい。
なんで、ちょっとしばらく待って、これが動けば。
これはたまたまツイッターと、オフィス365の連携ですかね。
そうですね、はい。
それ以外にもボックスだったりとか、うん、G Suite とかも入って
ますね。そうですね、はい。なんで、これで23日。実際に実行してみると、6時41分、あ、来ましたね、なんか。はい。あ、はい、ちょいちょい。田中テストとか、淳中村テストとか。
あ、それ私ですね。
はい、そうですね、はい、慎吾吉田、はい、拾われるらしいとかですね、お試しとか、
はい、
来、
はい、
ましたね。
素晴らしい
です、はい、っていう感じでですね、まあ、こんな感じでこうちょっと話してる間にポチポチっとやるだけで結構ここまでできちゃうっていうですね、この辺のお手軽さはなかなかこういいアプリケーションだなと私は思ってます、ね、
しかもノンコーディングでしたよね。
そうですね、今本当に単純な操作でしたけど、はい、2つボックス作ってこのハッシュタグを拾う、うん、そしてそれを例えば逆に自分のアカウントでツイートするとか、まあ、そういうこともできたりします。なので、これの発展的な例で言うと、さっき言ったあのコグニティブサービスとかチャットボットみたいなのに応用すると、はい、なんかツイートされたらそれを自動的にこうあの教えてあげるとか、関連するニュースを教えてあげるボットとか、そういうのは結構ですね、最近あの盛んに作られてきてる感じのものですね。
いいですね、
はい、っていうようなちょっとしたレモでしたけども
、はい
はい、あ、いっぱい来てますね、はい、ありがとうございます
ありがとうございます、
はい、で、まあ、こんなこうサーバーレスをうまくどうやって作っていくんでしょうねみたいなことを考えていくときに、まあ、サーバーレスとは言っても結局のところこう考えなきゃいけないことって、やっぱり開発の一般的なことで、やっぱり考えていかなきゃいけないのは4点あって、まずどうやってこう設計していくのかっていうデザインっていうのは、まあ、やっぱりどこまで行ってもついてくるもので、これはなんかサーバーがないからって何かこうすごいこうあの完全に何もしなくてもレールに乗ればいいかっていうと、そういうわけでもなくて、さっきのね、あのエディター、ビジュアルエディターでも無軌道にやっていくとどんどん分岐が増えていってカオス化していって、
そうですね、
なんかスパゲッティコードならなんかスパゲッティフローが出来上がっちゃうみたいなことがあったりするんで、このあたりはあのしっかり整理できていることってすごい大事だと思うんですね。であとは実際にどうやって開発していくかということと、あと、まあ、やっぱりアプリケーションを作るので当然発生するのはデプロイですよねと、この辺の戦略をどうしていくのかと、あとやっぱりアプリケーションの運用っていうのは引き続き発生するので、この監視とかモニタリングとか、あとどういうふうに実行されているのかをどうやって見るかみたいなところっていうのも考えていかなきゃいけない点だと思います。でまず最初にデザインなんですけど、ここで先ほど吉田さんが言ってたですね、トリガーとバインディングって概念がありまして、Azure Functions では、トリガーっていうのがですね、例えば、さっき言ったようになんか特定のハッシュタグでツイートされたことをクロールしたらとか、あるいは、Azure だったらタイマートリガーっていうのがあるので、例えば、1分に1回で、これクローン式で書けるんですけど、 Azure の面白いところはあの秒単位が指定できる、普通クローンって分単位だと思うんですけど、この辺が特徴で、なので毎秒〇〇をチェックして変化があったらとか、まあ、こういうところがトリガーになります。で、 その他あとは HTTP ですね、主にやっぱり多いのはやっぱり HTTP だと思うんですけど、はい、その辺ですね、実際にこの URL にアクセスがあったらとか、うん、そういうところですね。
API 系は HTTP のエンドポイントとかなんですかね、
う
ん、であ
と最近だとこの、一番下のあたりのここですね、何気にこうツイリオとかですね、
はい、
センドグリッドとか外のサービス SaaS と連携できるってところが結構出てきてまして、この辺うまく組み合わせるとなんか Azure の中に閉じるのじゃなくて、先ほど の, あのロジックアップともそうですね、外のサービスといかにつなげるかみたいなところっていうのは結構可能性として大きくなってます。
なんかセールスとかマーケティング系のちょっとした業務システムとかは結構これで置き換えが効きそうな感じがありますよね。
そうですね、なんか提携業務とかがあったら、うん、なんで CSV がアップロードされたらとか、
はい、
多分そういうのはですね、うん、あの結構いけると思います、うん、特にドロップボックスとかワンドライブの連携とかがあるんで、ワンドライブにこのファイルがここに上がったらとかっていうのもこのトリガーとしてハンドリングできる、
いいですね、
こういうのがあの特徴です。なんで最初に考えるとっかかりっていうのはトリガーと、あとはあのどのデータストアとかどの処理にバインドするのかと、こういうところを考えていく必要があります。で、あとあの実際にファンクションを複数書いていくときっていうのが、まあ、API を抽象化していく必要があって、で通常ファンクションを考えていくとまず A 機能が必要でしょう、で B 機能と C 機能も必要だねってなって、エンドポイントが3つぐらいできちゃったりとか、
それぞれの API のエンドポイントが別々にできちゃうと、はい、
っていうのがあったんですけど、やっぱりまとめたいですよね、人情としてと。特にあの Azure Functions ってファンクションごとにアクセスキーができるのでうまく隠蔽できるといいなっていうのは、ニーズとしてずっとあったんですけど、最近ファンクションプロキシー機能というのが出てきました。なのでこれを使うともともとすごくこうちょっと高価な API マネジメントってですね、 API ゲートウェイっていうのが他のクラウドにもあると思うんですけど、同じような機能があるんですけども、ちょっとそこを使わなきゃいけなかったのが、ファンクションズの中だけでプロキシングできるようになったっていうのと、あとこれの最大の特徴がファンクション以外へのリクエストっていうのもあのここに設定できるようになって、なのでプロキシ使うとですね、こんな感じの構成が取れるようになったんですね。実際はこう Azure Functions のプロキシのエンドポイントにアクセスしてるんですけど、スラインデックス HTML が来たら Azure ブログストレージに置いてある静的ファイルにアクセスさせるとか、
はいはい
は
い、
あるいはあのスラファンクプロックが来たら実際の Azure Functions をトリガーするとか、とか
これは SPA とか作ってると
そうですね、
いいですよね、はい、
うん、なのでインデックスアクセスしたら、はい、ファンクション呼ぶようなあの、ね、うん、リンク貼っといて、はい、それでアプリケーションインボークして、うん、そうシングルページアプリケーション的なものを実装すると。あと面白いのがロジックアップの HTTP のところにも投げられたりとかするんで、
はい、
結構こういう形でですね構成を取ることができるというのは面白いところかなというふうには思っています。でただこうやってシングルページアプリケーションとかっていっぱい、作られがちなんですけど、よく聞くのがですね、あの起動が遅い、
はい、
多分吉田さんもこうお仕事の普段の相談の中でなんかこの起動もっと早くなりませんかねみたいな話が
よくありますね、
はい、あると思うんですけど、
あとそれを可視化したいとか、
ね、
はい、
のがあるんですけど、実際こうサーバーレスアーキテクチャがなんでそんな遅いのかみたいな話っていうのをちょっと紐解いていきたくて、 Azure Functions ってオープンソースだと言ったんですけど、なんかどうやってこのプロセスが起動するかとか展開されるかっていうのがある程度見えるようになってるんですね。でちょっと解説しておきたいんですけど、例えば HTTP トリガーで、ファンクションズ作った時って裏側で何が起こってるかっていうとですね、まずクライアントがありますねと、ブラウザだったり、はい、クライアントライブラリーだったりプログラムだったりあるじゃないですか、
だったり、
はい、でサーバー側にはファンクションアップがいて、
はい、
で HTTP トリガーで待ち受けていて、それからキックされるファンクションがデプロイされているという状況なわけですよ。で実際リクエストがあるとトリガーが発火して、
はい、
でこの時 HTTP のリクエストがどう処理されるかというと、まず、ヘッダーが環境変数に入って、そのファンクションのプログラムですね、ノードの場合だったらインデックス JS とかに渡されます。でもしリクエストボディがあったら環境変数の中にダラーリクエストっていうのがあってですね、そこにパスが入ってファイルで渡ってくるっていう形になってて、これあの20年ぐらい前の往年の CGI を彷彿とさせるような、ね、
そうですね、
あのそういう作りになってまして、はい、なんで、CGI の特徴ってこう標準入出力が扱える言語なら、まあ、何でもこう書けますねと。で それでウェブアプリ書いたり、あるいはなんかもともとメールが来たらとか、まあ、いろんなエクサイネット D 的なやつですね、はい、っていうのを実装があったわけですよ。で Azure Functions ってもともとこれ、コンサンプションプランだと、このファンクションアップの資格の部分自体もリクエストを受けてからこさえるっていう挙動になるので、まあ、これがそんなにものすごい早いわけじゃないんですよね。リクエストを受けてから起動するし、リクエストを受けた後このファンクションアップが展開された後はリクエストを受けて環境変数とファイルに渡した後インボークしてそのデータを渡すっていうこういう挙動になるので、まあ、これはそんなに早いわけではないっていうことですね。アーキテクチャ上そこまでめちゃめちゃ早くなるってわけではないっていう、はい、この辺は結構なんでしょうね、最初にこうシングルページアプリケーションを作ってとか、これでサーバーなしでもウェブページ大丈夫だって言ってこうやる人がハマりがちなポイントだと思うんですけど、実際やっぱりそういうのって注意点として、まあ、どんな風に伝えたりとかしてらっしゃいますか。
まあ、レイテンシーとかに非常にその厳しい要件がある場合には、まあ、ここは早々に諦めた方がいいっていう話はよくしてます、はい、
ですよね、そういう
場合って大事な割り切りですね。
あ、もうレイテンシーはこういうアーキテクチャだから捨てましょうみたいな感じです、はいはい、逆にレイテンシーが必要な要件をファンクションズでやるのはあんまりじゃあ現状そんなにこう、
そうですね、ただ、例えばモバイルのアプリケーションとかって、それなりに数百ミリセックレイテンシーが上積みされてもそもそも LT 回線が遅いとかっていうのがあるんで、さほど体感は下がらないんですね、モバイルアプリに関して言うと、
あ、そうか、間のレイテンシーの方が大きいんで、
はいはい、
プログラムの起動と処理はそんなにっていう、
そうですね、そこはバランスというかその体験にどう変わってくるかっていうところを、はい、まあ、見てもらうっていうのは一番かなと思います。
はい、なんでレイテンシーが必要な場合は引き続きやっぱりパースとかイヤースとかプロビジョン済みで、
そうですね、
いつ何時誰が来ても高速に返せるっていうのを考えておかなきゃっていうのと、はい、まあ、うまく住み分けを考える必要があるっていう。
ちなみにそもそも Azure Functions の、デプロイメントの方法で別の方法もあるんですよね。
そうですね、Azure Functions って2つデプロイメントというかですね、課金プランがあって、1つがいわゆる本当にリクエストが来たらちゃんと配備をして処理をするっていうコンサンプションプランというものと、あとアップサービスプランというのがあって、アップサービスっていうのはもともとパースのサービスなので、例えば1コアでメモリ何ギガ 何メガとか、あたり、月何円という形でずっとリソースを確保し続けるっていうプランがあるんですね。なので、用途に応じて、速度とかレイテンシーの調整とか、あるいは課金の状況とかが、はい、コントロールできますっていうのと、あとアップサービスプランの特徴はさっきバッチっておっしゃってたじゃないですか。Azure Functions も短命に終わるんで、コンサンプションプランの場合ってだいたい5分で処理止められちゃうんですね。なので結構これでクローンタブを書かなくてもバッチがずっと回せるぞって思ってこうバッジを書かれる方がたまにいらっしゃって、なんか5分で止まっちゃうんですけどみたいなこと言われるんですけど、はいはいはい、アップサービスプランにしておいていただけると5分超えてもずっと稼働できるっていう、こういうなんか積み分けができるっていうのが、
ね、いい知恵ですよ ね、はい、実際に個人で使うとそこそこ月数千円とかミニマムでもかかっちゃうんで、そこは重量課金の方を選んでおいていただきたいっていうのありますよね。
そうですね、うん、まあ、なんで用途別なんですけど、はい、結構そのあたり その選択が選びやすいっていうところとか選べるっていうのは Azure のサーバーレスの特徴かなとは思いますね、はいはい、というのが割とその、デザインのところで考慮しなきゃいけないことなんですけど、じゃあ次実際に開発していきましょうっていう時ですね、これもちろんマイクロソフトの環境で実際に公式にこう提供されている環境でいうと JavaScript と C シャープがメインで、はい、エクスペリメンタルで F シャープとかあったりするんですけど、なんで JS の場合はやっぱり普通のエディターとかですね、あとノードのデバッグを使っていただいたり、ちょっとすいませんスライドずれてて申し訳ないですけど、 C シャープの場合は Visual Studio Tools for Azure Functions というのが出てきて、もう実際にこれですね、手元でこれが見えるんですけど、もうそのフィーチャーインストールしていただくとですね、プロジェクトっていうのをですね、こう開いてここに、あ、まだなんかハッシュタグにつぶやいてくださってる方いらっしゃいますね、はい、もう実際そのものズバリ Azure Functions が作れて、コードを書き始めて Azure にデプロイできるみたいなですね、ツールの連携っていうのが整っていたり、
これがローカルのランタイムっていうことで、
ああそうです、ローカルでも動かせるし、あのもちろんリモートにつなげるし、
こうリモートにこのまま、はい、
っていうような特徴があったりします。で、まあ、この、AKMS VS、まあ、Visual Studio 2017を使いの方はここ行くともうあのインストールできるようになってますよっていう、はい、そんなところですね。でこの辺はまあマイクロソフトフレンドリーな方向けなんですけど、あの最近はあのすごくこう OSS ベースので
、そうですね、
あのビジュアルスタジオじゃなくて普段使い Mac なんですけどとか Linux なんですけどっていう人が増えてきてですね、でそういう方はやっぱりあの別の手法でやりたいよねっていうあのニーズも多くあるんで、そのあたりですね、ちょっとあの代表的なものでサーバーレスフレームワークっていうのがありまして、
そうですね、
この辺ちょっと吉田さんにぜひこう、はい、あ
のちょっとデモの方が
いただきたいなと、
はい、壊れちゃったんであれなんですけど、はい、サーバーレスフレームワークって、ラムダ AWS のラムダの、サポートから始まったんですけど、去年の10月くらいに、Azure Functions も、プラグイン形式で、対応するようになりました。これを使う と、プロジェクトの、作成から、ローカルのデバッグデプロイ、とかを全部一式ですね、このツールを使って、できます。あのここで例示できないのが非常に申し訳ないんですけど、
でもなんかちょっとどんな感じかっていうのを、
あ、ね、デモはねちょっと別の形のデプロイメントの方もできちゃってるんで、
じゃあここは
このままで、はい、一旦このままで大丈夫です、
はい、でちょっとあれですね、あのコード例を出すつもりだったんで、まあ、今出しちゃおうかな。じゃあ、
はい、
ちょっとすいませんね。これが出れば多分分かりますよね。こうですね。
はい。あ、そうですね。こんな感じで、サーバーレスフレームワークをインストールして。プロジェクトの作成を行って、で、実際これで落ちてくるのはあのテンプレートなので、あの Node.js の、プロジェクトなので、これを、NPM インストールで、モジュールを全部ダウンロードしたりとか依存関係を解決して、はい、で、次に
いますかね。あ、はい、
クレデンシャルの設定を、これはあの Azure の CLI をサーバーレスフレームワークでラップしてデプロイするように、なっているので、クレデンシャルの設定、 Azure のログインを行って、ロールベースの、権限をつけて、で環境変数に、それぞれの、サブスクリプションの ID だったりテナント ID、まあ、AD の ID とかを入れて、でデプロイすればもう、関数が実際にアクセスできるようになると、でインボクできるようになるというんで、これもあの実際にやると、まあ、2、3分で一つの、ね、サーバレスのアプリケーションが、はい、プロジェクトの作成からデプロイまでできちゃうという非常に便利なツールです、
はい、というのを本当はここでお見せしたかったんですけれども、はい、ちょっと先ほどトラブってしまいましてです、
ね、はい、すいません、
はい、はい、すいません。なのでちょっとここのスライドコマンド例で例示に変えさせていただきたいんですけど、はい、こんな感じでですね、あの別にマイクロソフトのこれなんか Windows じゃないとダメとか全くそんなことはなくなってきているので、複数の選択肢から選んでいただければと、
ね、特にサーバレスフレームワークとか汎用なテンプレート化ができるので、いろんな、
ね、あの
Azure に限らずプラットフォームにあの使い回せるっていうのも大きな特徴かなと思います。
そうですね、選択のこうなんか一つの基準にはなるかなと思います、はいはい、であとはデプロイですね。先ほどサーバーレスフレームワークでデプロイまでできちゃうぞってあったんですけど、それ以外にも当然ありまして、まずあの Azure の場合はリソースマネージャーテンプレートっていうのがあるので、 ARM テンプレートを使ってデプロイしていただくのと、まあ、当然先ほどから言っている通り Visual Studio からパブリッシュする方法とか、あるいはサーバーレスフレームワークが採用しているのがこの Azure CLI ないし、まあ、ロジックアップをインボックしてデプロイみたいなことをやったりということもできたり、あと、Visual Studio Team Service っていうですね、 ビジュアルスタジオチームサービスって、CI/CD とかまで含めて全体 の, その開発ワークフローを見てくれるサービスからデプロイをかけたりということもできます、はい、で、ただこの辺ってあんまりこうなんか普通すぎるんですけど、最近ですね、デプロイスロットって機能が出てきて、これもかなり面白い機能なんですよ。もともと WebApps をお使いの方ってデプロイスロットの概念ってよくご存知だと思うんですけど、ご存知ない方に説明をするとですね、アプリケーションって最近ブルーグリーンデプロイメントとかっていうのが流行ってきていて、はいはい、基本的には今動いているものは触らず、新しいサーバー環境を作って上でこうルートを切り替えて、デプロイして古い方を廃棄する、こういうことをやるのがブルーグリーンデプロイメントなんですけど、
ブルーグリーンデプロイメントの大事なところは切り戻せるってところなんですよね。
そうですね、はい、なので新しい環境と古い環境は共存しているので、はい、一旦新しい方に切り替えたけど、あ、なんかちょっとまずいっていう時にすぐ戻せるって、はい、この辺がこういいところですね。で、実際にファンクションズでデプロイスロットを作るとですね、この、サンプル2って呼ばれているところにを示している実態を裏側に複数作ることができます。例えば、開発環境とかステージングとか、あとテストとかで、プロットと呼ばれているのがプロダクションで、これをそれぞれ、実際エンドポイントを付け替えることで、実態を差し替えるってことができる。
エイリアスみたいなもの
ですね。そうですね、はい、この辺の機能って実際あれですかね、現場の案件とかで見ていた観点から言うと、こういう機能って結構その重要になってくるとかっていう観点ありますかね。
これはでも割り切り方次第というか、プロジェクトの管理の仕方次第で、はい、例えばテスト環境と本番環境や、本番の次のバージョンの環境をこのそのエンドポイントごと、丸ごと作り直した方が管理しやすいって考える方もいらっしゃって、今多分2つ流派があります、はい、こういうのを使った方が、便利だっていう人と、はいはい、あとはまあ、DNS であそこ A レコードで、
はい、切り替えちゃった方がいい、
そう、切り替えちゃった方が自分の方でマネージできて楽じゃないかなって考える人もいて、はいはい、なんでまあ前者の人の方には刺さるかなっていう感じですね。
なるほど、はい、実際 DNS 切り替えだと切り戻しが大変だったりするっていう、
そうですね、
トレードオフがありそうです
ね。怖いですからね、トラフィックが向こうに行っちゃって帰ってこないって可能性はありえるんで、
なのでなんかそういうことを危惧しなくていいっていうのはかなり利点なのかなとは思いますね、うんうんうん、あとコンフィグ書き換えて、で例えばスマホアプリとかデプロイしちゃうと永久にアップグレードしてくれない人とかが出てきたりしてっていうのがあるんで、はいはいはい、この辺りはうまく、アーキテクチャのデザインとかデプロイ戦略を考えるときには、今お話したような考慮事項、
確かにエンドポイントは変わらない方が筋がいいかもしれないですね、はい、
っていうのは一つAzure ユーザーにはすごく便利なところだなとは思っているので、この辺も考慮に入れていただければと思います。で最後こうモニタリングなんですけど、Azure Functions はこうサーバーレスとは言っても実際は裏側にサーバーがあって、でプログラムがデプロイされて動いているっていうのは、さっきAzure Functions の説明をした時に軽く見たと思うんですね、CGI みたいな図で、
はい
はい、で実際どうやって見ていくのかっていうお話なんですけど、2つあります。まず1つ目が、これですね、こっちか、このビルトインモニターっていうのがあって、これ開発してる時とか運用時にファンクションの状況一つ一つ見たい時みたいなので、こうあれですね、
ファンクション単位で、簡易的に、はい、実行状況とかを見ていくっていう感じですね。
例えばタイマートリガーでこれ毎秒とか数秒に1回とかこれランしてずっと動かしてるものがあるんですけど、はい、これのこの部分ですね、モニターってところですね、これ見ていただくと裏側で結構ですね、ここ今だと、一番新しいので、数秒前に31ミリ秒かかりましたみたいなので、はい、こう表示が出て、で実際にこっちにどんな実行が行われたかみたいなのが見えたりするっていう感じです。これだけだとなんかタイマーに移行しているだけなので、例えば HTTP トリガーであればこのコードの部分ですね、見てもらうともう単純なコードで、この実際のこうリクエストの内容はこの リクエストのリクっていう変数入ってて、はいはい、で実際にコンテキストっていうところが、この1回の処理の中で共有される値になっていて、 で実際最後、コンテキストのレスポンスにボディを書いてダンってやるだけでレスポンス変えるみたいな形のものになってて、この辺うまく使ってもらうと、あとこっちですね、このテストってタブがあって、これ使うとテストパラメーターとかを書いてですね、こう実行できると。なのでこの辺実行するとアウトプットがこのハローファンクションズみたいなのが出てるよっていうのがこう見えるようになってます。でこれ実際裏側でどんな風に実行されたか見たい場合はここで、多分もうちょっと、今実行したばっかりなので、もうちょっと待つと数秒ぐらいでですね、このインボケーションログっていうところに出てきます。あ、来ましたね。アフューセカンドで、はい、今これ最初に起動したので172ミリ秒かかりましたけど、過去でいうとなんか2日前ぐらいにこの環境を作った時は16ミリ秒で終わりましたとか、こういう細かい計測っていうのを開発中はこの辺見てやってもらえます。で実際にどういうリクエストが来たか、ゲットメソッドでこのエンドポイントにリクエストが来ましたとか、はい、で実際にこのログの中でプリントしたログとかがどういうふうになってたのかっていうのが見えたりする。この辺が一つ大きいこう
あのビルトインモデル、これは通貫で開発できるのはいいですよね。
そうですね、なんで作るときはここにエディターが出てきて、はい、テストの環境があって、でそれが実際どのように実行されたかっていうのがここで見えたりする。
非常に使いやすいと思います、ね。はい、
ただ、本番にデプロイしたときって、はい、こんなのいちいち見てられないじゃないですか。
見ないですね、関数単位では見ないですからね。
そうですね、なんで全体がどうなっているのかっていうのを見たいっていうニーズはずっとありまして、はい、でそれが今度こうできるようになっていまして、今度はですねアプリケーションインサイツっていうサービスに統合がされて、特にライブメトリックスストリーム機能っていうのがこれ便利ですね。これですね、アプリケーションインサイツとの連携を有効にしておくと、このライブストリームメトリックスっていうのが有効になります。でこの辺見てると、リクエストが毎秒どのくらいあるかっていうので、
これさっき実行された
これ、これはですね、タイマーで実行してるやつが今ずっとこう心電図的にこう1回来たよとかっていうのが流れてる。なんで、一つのプランでアプリケーションインサイトを有効にしておくと、その一つの、コンサンプションプランなのかアップサービスプランの中で動かしている全てのファンクションの、実行状態っていうのがこんな感じでリアルタイムで、どんな風に来てるか、例えば、リクエストがどのくらい来ているかとか、あとこのデュレーションですね、今発火したタイマートリガーのやつが今流れてると思うんですけど、
はい、実行時間、
はい、実行時間がプロットされたりとか、はい、あと失敗したらこっちの失敗回数とかもプロットされるっていうですね、はいはい、こういうこうなんか便利モニタリングツールが出てきて、これのいいところはこれにさらにこうリクエストのアラートを発火したいって連携ができるようになってきてるんですね、はいはいはい、なのでこのあたりをうまく使ってもらうとかなりですね、実際の監視とかしやす
い。エラーが一定数超えたらアラートを出すとか、はい、っていうこと
はできるんですね。あとはもう実際に来ているトラフィックも見えるんで、はい、かなり運用中はこっちを見るといいかなっていう、はい、感じです。でだんだんだんだんこうこれ一通り分かってきたと思うんですけど、大事なのはこういうのってだんだんだんだんノウハウとしてパターン化してくると思うんですけど、実際最近デザインパターンと呼ばれるものが出てきてるんですよね、うん、はい。
実際に、これは、マイクロソフトの、本国のエンジニアの方が最近提唱しているサーバーレスデザインパターンって、これも GitHub で公開されてるんですが、ここに挙げてるような6種類7種類ぐらい今デザインパターンが提唱されてます。で、まだ実はこのリポジトリも未完成で、実装のエグザンプルとかも、あったりなかったりっていうのがあるんで、要点だけかいつまんで言うと、こういったサーバーレスのサービスを使っていくためのデザインパターンの一つとして、例えば一つ目、ファンクションチェーンはこういった感じでファンクションをパブサブのストレージのキューを使って連携させることによってメリットとして非同期な連携ができるようになりますと。ただしこれを使っている上での課題としてはファンクション間の関連性の醜さがあったりとか、これが実際に10個も20個も出てくるとどういう関連になっているのかっていうのはなかなか人間では分かりづらくなっちゃう。でさらにどこでエラーが起こったんだろうとか、どこでユニットテスト、インテグレーションテスト、どこの間を切ってテストをしようかっていう複雑性も出てきますということがあります。
吉田さん、この挙動って F1 が終わったら永続化して、
そうです、
でF2 がそれを受けて発火して、はい、で F2 が処理が終わったら永続化してっていう、こういうチェーンですね。
はい、こ これは非同期で非常にデータもロストしない、まあ、いいデザインパターンであるんですけど課題もありますねという話です、はい、でそれ以外に、まあ、ファンクションチェーンと似てるんですけど、ファンアウトとファンイン、スケールを、一気に、拡大したいような場合ですね、
これ多分ここを拡大すると分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、
あそうですね、はい、F1 でデータを受け取ったデータを、例えば、ID ごとに分解して急にストレージ級に入れたらそのストレージ級から拾った、子どものファンクションが、ID ごとに処理を一気にスケールして行い最後にもう一個右側の級で、全てのデータの待ち合わせを行って最後にデータベースに、まあ、サマリーのデータを入れたりとかっていうのでファンアウトファンインですねこういった、デザインパターンを実際に実装するのも、ファンクションを使えば簡単ですねと。ただしこれで手に入れたメリットとは、さらに別に課題として、同期ポイントをどう管理するかとかあるいは、それぞれのファンクションのステートだったりあるいはどこかでエラーが起きた場合のリトライの管理をどうするんだとかといったような課題が生まれます。なので、こういったファンクションをうまく、アーキテクチャとしてこう活かしていくためには、非同期性とか並列性といったいわゆるそのプラットフォームに乗ってていることによって得られるメリットの部分は、こういったAzure Functions とかを使うと簡単に実現できるんですが残されたアーキテクチャ上の課題については、さっき言ったようなステート管理とかリトライ制御とかエラーハンドリングに関してはこれはユーザー自身が、こういったアーキテクチャをかん責任を持って考えていく必要がありますよというのが、まあ、今、サーバーレス界隈で、まあ、共有されている一番大きい文脈かなと思います。
なんで先ほど話したそのアプリケーションインサイトとかのモニタリングとか、はい、あるいはうまくロジックアップのフローに組み込んでもらってワークフローを可視化していくとか多分その辺ってまだまだこう決定版みたいなのがあんまりその統一的な見解は見えてない
と。そうですね、はいはい、
この辺はまだまだ課題だっていう感じです、ね、はい、でちょっともうちょっとですねこう将来的な話をしていこうと思うんですけど、まあ、やっぱりこうなんでしょうねシングルページアプリケーションを作るだけじゃなくて実際にこうファンクションズって、特に Azure の中ではユースケースとして分析パイプラインに入れてなんで先ほど言ったようなファンインファンアウトっていうのはこういうところにうまく使えるのかなと思っていて、はい、例えば、これ乱暴な表現ですけど Excel のファイルとか CSV が上がったらまず1行ずつ分解してですごいスケールするファンクションに1行ずつ加わして最後こう処理するみたいな、はい、こういうデータ処理の中に組み込んでいくと、分析パイプラインが作りやすいのかなと。なんか例えば、これでいうとイベントソースって IoT みたいなシナリオだと、工場の中にある複数のデバイスをそれぞれ個別にパラパラ投げるとあんまスケールしないですけど、はい、スケールしないし間の通信の帯域を複数しちゃうんで、接続は代表的なデバイスだけにして、はい、データをまとめて送った後に再度並列処理をかけるとか、うん、多分こういう時に使っていくっていうのがいいシナリオとして一つ考えられるかなっていうのが結構 Azure が提唱しているユースケースだったりします、はい、あと最近 IoT のシナリオで、インテリジェントエッジって呼ばれるような概念が、今日も出たと思うんですけど、実際 Azure IoT エッジってサービスが出てきてこれは今話したようなエッジサイドをまとめるようなところなんですね。で、重要なのがこれ Azure Functions がこう入ってくるっていうですねこの部分ですね。なんでたくさんのデバイスから来たデータをもうエッジサイドで処理しちゃおうっていう。なのでサーバーサイドは十分スケールするんですけど、デバイスサイドも今度、ファンクションで前処理をさばいちゃってやってこうみたいな未来みたいなのが最近出てきてるんですけども実際こう、世間的に見てもこの辺りって盛り上がりつつあるんですかね吉田さん。
実際に、うん、エッジコンピューティングは IoT だけじゃなくて、単純にそのクラウドで全てのデータを集めて処理するっていうんじゃ間に合わない、でかいユースケースとかが増えてきていて例えば工場内で、デバイスのゲートウェイに、こういった、コンピューティングのエンジンを乗せてでそこで、データをある程度こうサマリーしてからクラウドに上げたりとかっていうところが、まさに今日話されたインテリジェントエッジの
あれですよね、実際のエンジンとしてこういったものを使いましょうというところで、
っていうのがリリースされてきているっていう、まあ、こんな流れが
非常に盛り上がってきているみたいですね、
は
い、
割とこっちの方が本命になってきそうな気もしてます、ね、はい、
実際にウェブアプリケーションで、はい、をサーバーレスにすることで得られる効果に比べるとこういったものをサーバーレスに置き換えた方が圧倒的に、コストメリットとかを享受しやすいはずなんですよね。なので、こういったところでこの先盛り上がっていくことが期待されているかなという感じです、はい、
というわけで結構いい時間になってきましたので、はい、そろそろまとめに入りたいと思うんですけども、なので今日はですねサーバーレスアーキテクチャをもうちょっと最初のこう動機とかどんなふうにアプリケーション変わってきたのかっていうのをこうイヤースからというかオンプレから振り返ってちょっとお話をさせてもらいました。で、開発デザイン開発デプロイ監視ということで、サーバーレス開発で考えるべきことっていうのをちょっとずつ分解して、まあ、皆様にお話をさせていただいて、このあたり実際吉田さんの知見もお借りしながら解説をしてきました。あとはデザインパターンというのがだんだん体系化されてきたのでこのあたりもしこれからサーバーレス取り組まれる方は最初に勉強されるとなんかいろいろとこうごちゃごちゃになる前に整理できるのかなっていうところが見えてくると思います。あとは、まず最初は多分シングルページアプリケーションを皆さん作りたいというふうに思うんだと思うんですけどもだんだんだんだんそのエッジサイドコンピューティングでサーバーレスみたいなことが出てきたっていうことも覚えておいていただければと思います。はい、というわけでちょっとお知らせなんですけど、皆さん結構いっぱいこうお悩みとかを聞きたいってあると思うんですけど Ask the Speaker に来た方にですねこの書籍、ファンクションズについて書いてある書籍を差し上げますのでぜひ Ask the Speaker、懇親会までちょっとわずかな時間ですけども、顔を出していただければと思います。あとセッションアンケートをぜひご協力お願いいたしますというところで、このセッション本セッションは締めさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。